どうも、谷吉です。
谷本です。
ちょっと記事を共有して読んでもらったんですけど、Next Wisdom Foundation っていうところの記事ですね。
うん。
これが、僕がもともといた会社が作った財団で、
うん。
で、まあ、幸福とか、まあ、英知っていうことについて研究してる財団なんですよね。
うん。
で、まあ、その人間のいろんな英知っていうことを、英知って知恵っていうのを、うん、まあ、こう、考えていこうみたいな感じで、対話イベントとかをやってるような、
うん。
財団ですね。うん、
僕も学生の時にイベントに行ったりとか、うん、結構関心があるトピックを扱っているところですね。
うん、
ずっと。
いや、めちゃ
くちゃ。ウォッチはしてました。この Next Wisdom Foundation。うん。
ね、たまになんか、こう、記事とかで流れてきたりとか、イベントもね、結構いろいろやってるみたいで、
そうですね。今見るとすごいイベントいろいろ組んでありますね。すごいですね。
うん。
うん。
ね、一会社が、こういう財団立てるみたいなことってやっぱすごい活動だよなっていうのは結構ね、思うけど。
いや、本当にすごいっすよ。
うん。本当ね。なんか、
うん、
そういうものを私も起業家としてはいずれこういうこともやっていければいいなっていうことはちょっと思うわけですけれども。いやー、
めちゃくちゃかっこいいですね。
ね、こういう、本当にこう、人間とは何かじゃないけど、うん、大きいテーマについて考えるっていうのは、うん、やっぱ企業体だとしにくいっていうのはすごいあるんだよね。
うん。
うん、
そうですね。
っていうので、まあ、そこが結構メールマガジンをちょいちょい出してて、
はいはいはいはい、
来たらたまに読んでるんですけど、
へえ、俺も登録しよう。
ニュースレターなんか下の方に多分あると思うので登録しておいてください。
なんかポッドキャストもやってますって書いてありますよ。
あ、そうなんだ。
うん、
すごいね。コンテンツめっちゃ発信してる。
めっちゃ発信しますね。
うん。そう、なんかそこまで追ってるわけじゃなかったけど、ね、いろいろやってるなっていうのがありつつ。で、そのメルマガできてっていうので面白かったんですけど、タイトルが、場を整えることでコミュニケーションは変わる。非モテ男性は本当にモテないから辛いのかっていう記事でして、
うん。
で、なんかこの対談形式になってて、モテないけど生きてますっていう本を出版された方が、まあ、その詳細について話してるっていうような記事で。で、まあ、その本自体は、まあ、非モテって呼ばれる男性たち、いや、モテないっていう人たちが、まあ、その自らの被害経験とか加害経験っていうのを、語ることで、その、モテないっていうことと、まあ、なんていうか、コミュニケーションの関係みたいなことっていうのを、まあ、話してるような、要は記事っていうので。で、まあ、そのトピックスとしては、最初の方、その、非モテの人たちが、なんで、まあ女性にこううまくコミュニケーションできずに、まあストーカーみたいな加害行為をしたりとかっていうので、まあなんで非モテになるのかっていうような話を書いているものなんですけど、うん、まあ面白かったのは結構それがなんで生まれるかっていう話の中で、まあ男性っていうのが、その、要は、非モテっていう、ああ、なんて言えばいいんだろうな。その、要は、モテるっていうことが、すごい、こう、ステータスになってて、うん、 で、まあ、コミュニケーションの中で、こう、モテないと、要はその場にいられないみたいなことっていう、うん、こう、まあ、競争意識じゃないけど、その、男性同士とかでいても、要はその、モテるっていうマウントっていうのを取らないといけないっていう構造自体が、すごいこう、問題なんじゃないかっていう話をしていて、
うん、
で、まあ、要はそこ、どういうふうにつながってるかっていうと、要は、その、モテない人がからかわれるっていうのがあるから、要は、どんどん自分ってダメだみたいな、こう、焦りみたいなことになってしまったりして、で、その中で、なんかこう、女性で優しくしてくれる人とかに、なんかこう、過剰にこう依存してしまって、ストーカーになってしまって、みたいなこととか、そういうことが起きるんじゃないかっていう話をしていて、結局その男性の中での、いや、競争意識みたいなところっていうのが、まあ、前提として、こうなんか、まあ、男らしくあらないといけないとか、なんかその、男らしくないと自分はダメなんだみたいなことっていうので、こうネガティブになってしまうみたいなことっていうのが、なんか起きてんじゃないかっていう話をしていて。
うんうんうん。
なんかそこがすごい、面白い部分だなっていうことを思って。で、まあ解決策の一つとして、要はその弱音を吐くっていうことを男性同士でできるような環境だったりとか、まあその、まあ要は、男らしく生きなくてもいいんじゃないかっていうことをなんかこう提案してるっていうような話をしてまあその要は弱音を吐く場みたいなのをどう男性同士で作れるかみたいなことがこう問いとして面白いなっていうことを思ったっていう記事でしたね。
なるほどなるほど。
めっちゃ説明難かった
いやでもなんかめちゃくちゃうまい、ぎゅっと要約していただいた感じでしたね。うん、なんか僕もこれ読んでて、その、この中盤ぐらいに、3人、男性同士のコミュニケーションを見ていくと、競争ありきでコミュニケーションが進んでいるようなところさえあったりします。特に集団になるとその傾向は強まる。1対1だったら結構ナイーブな話もできるのに、3人になった瞬間に競争的で誰かをこき下ろすような会話形式がスタートしてしまうということがあります。確かに中学とか高校くらいの男の子ってなぜか知らないけど3人以上のグループでいつも一緒にいますよねみたいなあの対話の部分があるんですけど、なんかこれを読んでて自分の中高時代みたいなことをすごい思い出してて、なんかめちゃめちゃ共感したんですけど、なんか自分は逆にそういうこう競争的になるだったりとか、こうなんかマウントを取り合うみたいなのって本当に思春期の男子はよくある。なぜかしかも学校っていう場所においてなぜかそういうのがなんか当たり前になっている、そういうコミュニケーションが当たり前に前提にあるみたいな感じは自分もすごい意識してて当時から。だからすごい嫌だったんですよそれが。すごい嫌で、自分はマウントを取りたくもないし取られたくもないみたいな。まずマウント取りたくないっていうのがあって、でマウント取られたくないっていうのは、マウント取られるっていうなっちゃうとやっぱりこういじめとかなんかそういうこうクラスカーストのこう階に組み込まれてしまうみたいな感じがあるので、なんかその取らないし取られないしみたいな、なんかこう中間を漂うみたいなことをなんか割と意識的にやってたんですよね当時から。 人間、あの、そのクラスの人間関係の中で。
そこでのマウント取るってどういう感じの時に思ってたの？
ちょっと具体的には難しいな。なんだろう、どういうことがあったのかな。でも、それこそモテるモテないもそうだし、なんかこう、頭いい頭悪いもそうだし、なんかこう肉体的な強い男、それこそ男らしい強い弱いもそうだし、
はいはい、
なんかこうあの口がうまいというか、そのあのディス、なんだろうな、こう相手をディスるのうまいの、うまい下手もそうだし、なんかそのディスられる要素を持ち合わせているかいないかみたいなのもそうだし、なんか本当にこう気を抜くとこうマウント取られて、あのこうカーストを、なんだろう、下げられちゃう、自分のこう学校での地位が危ういみたいな気持ちがすごいあって、
うん、そうね、
なったから、なんかこうその中間をうまく縫って生きるみたいなことを模索していたなみたいな。
なるほど。
だからその弱音を吐く的な文脈で言うと、なんかそのうまくその真ん中ら辺にいる仲間と出会えると、そこではあの特にマウントを取り合うコミュニケーションしないから、なんだろうな、傷つくこともないし相手を傷つけることもないみたいな。関係性をこうキープするように努めていたなみたいな。
そうね、なるほど。まあ小学校中学校とかだとさ、なんだろう、自分だと体育がめっちゃできなかったからさ、小学校とか特にね、なんかそこで結局まあ差がつくというか、まあそれこそモテないみたいなこととか、やっぱ劣等感みたいなことはすごく感じてたと思っててさ、で、まあその時に、要は自分の内側では、こうなんか多分、とはいえ自分は、まあ勉強とかその公立の中学校とかでは比較的できたからさ、まあ自分はなんかそういう面では、こう強いんだみたいなこととか、多分そういうのでなんとかこう維持するみたいな、こう自分の心の中としては多分そういうものがあって、で、まあ弱音を吐くみたいなことっていうのをできてた友達とかがいたかっていうと、そう、自分は結構一人もいなかったなっていう感じがして、で、まあ、だからこそ、多分、そういう中学校の友達みたいな人っていうのと、まあ今話すことってほぼほぼないし、なんかそんなイメージなんだよね。
なるほどな。
そう、だから弱音を吐く場みたいなのを、なんか、まあその人数の問題もここでは言及されてるけど、要は確かにこうなんか二人で話すみたいな場面とかがないからこそ、結構こう表層で話してるなみたいな。
すげえわかる。
すごい、その要はその表層感みたいなのが多分、さっきのマウントを取るみたいなところにちょっと近いとは思うんだけど、まあそうだね、テストの順位みたいなとこもそうかもしれないし、
うん。
うん。なんか、まあ、浅い会話しかしてないな、みたいなところとかが、きっとあったんだろうな、っていうのを思って、まあ、それが結局、なんだろう、結果として、まあ、競争的に常にこう考えちゃってたというか、その、勝たないといけないとか、
うん。
うん。逆になんか自分はダメなんだみたいなことをすごく感じる。
うん。
いや、表層的って結局なんか基準があるみたいなイメージで、いや、その本来は個別にその人はその人で、
うん。
いいところも悪いところもあるみたいなのが。
なるほどね。なんか一個こう、定量的な基準に基づいてこう、ってことですよね、その。
そう。共通言語はやっぱそういう話になっちゃうから。
うん、うん、順位がとか。
そう。
うん、うん。
っていう、まあ、劣等感みたいなところに、つながってんだろうなと。
いやー、面白いですね。え、それは谷尾ちゃんは、なんかそういうのは、いつ頃まで感じてたんですか？その、なんかその表層的なコミュニケーションゆえにこう、なんかこう、まあ傷つくこともあり、みたいなのって、まあ高校卒業するまでなのか、まあ大学入って、なんかそこから解消されて、むしろそれを俯瞰で見れるようになったのか、みたいなのは。
ああ、まあ今も苦しんでる感覚だけどね。
へえ。
うん。それでいくと。まあその、要は、でも弱音を吐くみたいな人が増えてきたのは多分社会人なってからぐらいな気はしていて。
うん。
まあ、もちろん高校大学みたいなところで、その、友達となってる人は多分増えてる。けど、で、し、なんか二人で話すみたいな関係を持てる人は増えてきたっていう感じは確かにしていて、で、まあそういう場自体は多分増えてきてるんだけど、ただやっぱり、その、要は昔からの体験で、こう気づいてきた、その、なんか、まあ、ここで言うひもてみたいな話とかも、まあ、ずっとこう思ってることはあるし、なんかこう、モテないといけないみたいなことっていうのに、めっちゃこう、頭の中では思ってるっていうのは絶対あると思うし、だ弱音を吐く場とかは、結構、もう意識的にやるっていう感じな。結構頑張らないとできないっていうとこだと思う。
なるほど。
だからその、コーチングを受けてたみたいなのが社会人であったりとか、そう、シェアハウスでこう、対話みたいな文化があったから、そういうところでこう、解消してきたっていうのは絶対あると思っていて、
なるほど。
だから、そのコンプレックス自体は多分消えてなくて、残り続けてて、で、まあそれ自体の捉え方を、なんか今、こう、見直してるというか。
必ずしもそうではないんじゃないかみたいなことですか？
なんて言えばいいの？例えば、ひもてみたいな話だと、そのコンプレックスがあるから、自己成長とか、なんかこう、頑張る原動力になってるっていうことも、まあ、客観視して捉えてるというか。だからその、要はコンプレックスを武器にして頑張るっていうことを、なんかこう、あんまりネガティブに捉えないようにするみたいな。
なるほど。別にそれは原動力になってるんだからいいじゃないかということですか。
そう。
うん。
っていうのもあるし、 まあ自分は自分で魅力があるし、価値があるしっていうことを、こう思うような捉え直し方っていうのもあるし、
うん。
そうだね。まあ少なくとも自分の劣ってるところで自分を定めないみたいなことっていうのが、
うん。
多分、でき始めてて、それは、うん、なんか、弱音を吐くっていう話でいくと、うん、やっぱできないことはできないっていうふうに、認めるような、場っていうのとか、友人っていうのが増えたから、そういう、こう、見直し方っていうのが結構でき始めたんだろうなっていう気がしてますね。うん、
なるほどな。うん。